このラジオはボードゲーム大好きなおじさんたちが毎回様々なテーマにのっとってボードゲームの楽しさを伝えることを目的としたラジオです。はい、おはようございます。
こんにちは。
こんにちは。
喋っているのは砂川と
T 斎藤と
サニバタイラです。
はい、よろしくお願いいたします。おしゃべりサニバボードゲーム大作戦回
ブ
オー始まっていきますが、
なんすかその
ブオー知らないんですか？
あ、最近できたやつですか？
違います。これはあの知ってますよね、ブオ
ー。あ、ワンピース？
違います、違います。何言ってるんだこの人たち。あれですよ、あの
ホラガイ。
違います。ゾンカマっていうゲームで、
ブオーブオー
知らないですか？ゾンビに噛まれてなんちゃら感じ。
名前は知ってるけどやったことがないね。
あのゲームのパッケージでゾンビがあの鳴き声を上げてるんですよ。斎藤さんの好きなあのお化けの鳴き声とか。
斎藤さん
それであのゾンビの鳴き声ってブオーなんですよ。どうも。
ブオー。としか言えない。
このラジオを聞いてる。あなた、お久しぶりです。砂川です。
イエーイ、回帰祝い。回帰祝い。
先週1週間。
そうですね。
聞いてましたもん
ね。確かに、なんかリスナープレゼントじゃないですけど、
はい、
こうなんか声のプレゼントとかどうですか？なんか、例えばですけど、
はい、
あの女性リスナーとかが寝る直前に、うん、こうなんか、ずっと横にいるよみたいなやつとか。
怖
っ。希望。
おはよう、今日も頑張ってねみたいなの。でもやっぱ砂川さんの声がすごくいいですみたいなあのお便りいただくことがやっぱ多くて、
ああ
、はい、
あれもうね、無理やり言わせた感じがありましたけど、
ちょっとお願いします。なんか
あ、
どっちがいいですか？おはようとあのおやすみ、ずっと横にいるよと。
おはようだったら何
だ。おはよう、今日も可愛いねにしましょうか。じゃあ、
あ、
どっちがいいですか？
おやすみだったら、
おやすみ、ずっと横にいるよ。
どっちも嫌だな。
早く済ませましょうか。
あ、そうですね、
はい、
声のプレゼントいいですか？どっちかで、
はい
はい、じゃあいきます。声のプレゼント、キュッ。
おやすみ、ずっと横にいるよ。
なんかその打ち合わせにもないようないきなり
本当だよ、ね、これ誰が喜ぶんですか？
いや、だから全国の砂川さんの声ファンですよ。
わ、
はい、これあのなんかうまく切り取って使ってください。しかし今のは本当変態みたいだったな。
そしてなんか、はい、お久しぶりですね、斉藤さん。
そうですね。
そうだっけ、
なんとか以来です。
ゲームマ以来ですかね。
ああ、
出演が
赤瀬会以来かもしれないですね。
ああ、そうなっちゃいます？
かもしれない。
あれじゃないですか。赤瀬会以来ですね。
何も変わってないです。
サニバボドゲオって言おうとしたんだけど、一個しかずれてなかった。
その後が赤瀬会？
赤瀬会の一個後がサニバボドゲオじゃなかったか。
ああ、そうかそうか。そうか、出演はお久しぶりなんですね。
そうですね。
なんか話したいことあります？
うん、そう、いろいろあの最近ちょっと他のラジオとかも聞くようになって、
おお、やばい。
あの通勤ボドゲポッドキャスト、
あ、はい、ワーカーツライ
とか、
はいはいはいはい、純一さんの、
うんうんうん、そうですね。でなんかやっぱそういうボドゲ話を聞いてると、
はい、
やっぱり自分もちょっと何か喋ってみたくなる。
おお、なるほどね。
はい、何に喋ってくれるんですか。
いやいや、まあそんなあの、
まあ、
まああれなんです
よ。あるんでしょうよ。
いやいやいやいや。
あ、え、もう本編で喋ります。
じゃあそうですね。
もう行きましょう。じゃあ
早速、
うん、ドンと。
あの本編のテーマは何ですか、斉藤さん。
今日は拡張について考える会。
イエーイ。
拡張どんどんブオ
ブオ。
これなんか前からなんかこれテーマにやろうって、は
い、そうです、
ずっと言ってましたよね。
多分2回目か3回目ぐらいから言ってた気がします。
うん、
やっと来ました、ね、
ついに、
うん、ついに
拡張。
そう、
どうします、どっから切り込んでいきます、
どっから行きます。まずその、
はい、
ボードゲームの拡張いっぱい出てますけど、
はい、
うん、
そう、実はそのあの買う派と買わない派がいて、
わかります。
で基本だけあれば十分っていう意見が結構、
あ、どっちが主流なんでしょうね。
もう
全国的には、
うん、
どうかな。
ただ、うんうん、そのどっちかなっていうぐらい割と大きな意見として気温だけで十分っていうのがあって、
うん、確かに。
でそのお財布の事情とかいろいろ考えると、
うん、
その賢い主婦じゃないですけど
主婦、
うんうん、まあ、確かにそうだなと思わせる一面はありますよね。
ちなみに斉藤さんはどちらなんですか？
僕はもう拡張ガンガンに買う
ですよね
もう見たら買えぐらいの
賢くない主婦
それは気に入ったらの話
そうですね、うんうん、だけどもうむしろ逆転して拡張が2つ3つ出てると、はあ、あれこのゲームって面白いのかなって、
あちょっと分かる、
逆に気になっちゃうぐらい、
はい、拡張出るってことはだからもう全世界的にそのまあ多分だけどニーズがあって出てるってことですもんね。
やっぱり面白いからその続編が出てるわけで、
確かに
つまんなかったら絶対出ないですもんね。
そうですね、まあ、確かに確かに、
そうね、拡張でもまずだからその基本で十分っていうあれに関してはこれはだから自分はねどっちかっていうと最近ですよ、最近本当に拡張を買わなくなった派なんですよ。
あ、
うん、なんかね最初の頃は結構やっぱ拡張のロマンみたいなのもあって、
うん、
なんかそのあこんな拡張もあるんだ、あこんなのもあるんだみたいなのでどんどん増やしたいっていう気持ちあったんですけど、うん、ある時、うん、なんか意思的に止めた節がありますね、
うん、意識的にね、
そうそうそうそう、
ちゃんと自分で、
うん、自分で止めた節があって、
あのサイズの飛行性拡張買いました、
ね、あだからねいくつかサイズはもう今無条件で買っていってます、
うん、いくつか絞って、
そうですね、うん、だからどれも
アンドールも無条件に買ってるんですよ、
ね、アンドールも無条件で買ってますね、はい、いくつかそういうのはあるんですよ、
はいはいはい、
ただそのなんかおしなべていろいろ考えると、
うん、
拡張、まあ、拡張っていうかボードゲーム自体が拡張性がめっちゃ高い趣味だなと思ってて、
まあまあ確かに確かに、
タイトルが、うん、例えばその囲碁とか将棋だったらもう囲碁版将棋版を買って一つ置いとけばもう半永久的に遊べるわけじゃないですか、
うん、
でもボードゲームっていうのはなんかちょっとそうじゃない側面が今強くて、
うん、
なんかそのタイトル自体を増やしていろんなものを遊ぶことにも楽しみを見出してる気がするんですよね。
そうですね、う
ん、だから買わない派の意見からすると、
うん、
もう拡張を買うぐらいなら新しいゲームでその自分の世界を拡張するみたいな、
あ、
なんかそういう気持ちで今いるんですよ。
なるほど、
どうですかその拡張買う派としては、
うん、でまあ、あとそのもう一個その買う派じゃない方の、
うん、
最もの意見として、
うんうん、
その例えば初めてそのゲームをやるときって、まあ、当然拡張なしでやるじゃないですか、
はい、
でその次回やるときにまたその1人か2人初めての人が混じってて、で結局拡張なしでやってって感じ で、
はいはいはいはい、
で意外とその拡張が、
うん、
やれるチャンスが実はあんまり少ないっていう、
特にオープン会とかだとね、
うん、
あそうですね、ちょっとこれあの話ちょっとそれますけど、
は
あ、この間そういえばあのうちで大釜戦役、
はい、
サイズ あの飛行船拡張っていうのが話題で出てるんですけど、はい、あのその時はうちでだから初回ししてみよう会があったんですけど、
うん、
初サイズの人が2人いましたね。
あ、はいはいはい
今思えば、あ、そういえばあれ初プレイ初拡張だなと思って
あれはもう先に決まってたんですよね。
そうですね、うん、ただ面白いのがあのその日勝ったの初プレイの人でした。
そうです、
うん、だから、まあ、まあ無理ではないけどでもやっぱ普通は最初は入れないかなって感じですね。
もう初めての人への配慮よりも平さんの拡張やりたい欲が、
はい、自分はやらなかったですよ。
あ、やってないです。
まあでももうそういう拡張会っていうので決めてたから、もうやります。で、ど
でしかも
いたんですよね。
はい、
うん、でどうですか
初めての人も、あのそのなんていうんですか、ゲームは結構やってる感じの人なので、
うん、
はい、これいけるんじゃないかなみたいな。
なるほど、
ちゃんと人見てますよ、
ね、確かに。まあなんか偶然フラッとコーヒー飲みに来た人に
ではない、さすがに
いきなり全員入れでは進める
だってまずあのインストも我慢できないからサイズ
の
ゲームってなんだみたいなおっちゃんコーヒー飲みに来ておっちゃんみたいな、
そうっすね。
だからあれなんじゃないですか、それも拡張を なんかこういったら変かもしれないですけど、出していいタイトルの条件として、もういろんな人が基本をやっているっていうぐらいのタイトルが拡張を出すべきタイトルなのかなみたいな。
で、まあ、はい、まあ、いろいろ考えると、うんうんうん、その基本だけで拡張まで手を出さないのは賢いと思いつつも、
はい、
自分が拡張大好きなこの拡張の魅力についてちょっと話をして
もいいですか、ね、あ、はいはい、ぜひぜひぜひ、はい、
でまずですね、
はい、
あの拡張を買って、うん、その基本の箱に全部入れるんですよ。
ああ、わかる。
やってますね。
わかる。
で、そうするとそのこの一つの箱にこの夢がたっぷり詰まってるみたいな。
出た。
最初ちょっとスカスカ気味だったのがみっしりになってくるんですよ。
わかる。
そうですね。あれジャンジャック夜行が言ってたやつですね。
そうですね。ボードゲームの箱の空白には夢を詰めるんだ。分かってんのかこのバカ野郎っていう。
そんな暴言が入って
る。拡張1が出て、うわいい感じになったなと思って2が出て、
はいはいはい、
もう結構キツキツになって内箱とか外さないと入らなくなったりして、でそれでもこうぎゅうぎゅうに入れたりすると。
あ、
なんかみっちり具合と重さとで、
うん、みっちりしますよね、うん、で変な話、あの基本だけだとほぼほぼみっちりしないから、そのボードゲームの箱は、
うん
うん、わかります。でなんかちょうど入れた時のそのなんか、なんていうんですかね、遊園地感じゃないけど、
うん、
こ今日はどのあれで遊んじゃおうかなみたいな、うん、実際基本しか遊ばないとしても、うん、わかります。それはありますね。
ね、いいですね。
うん、
あとなんか裏技的に逆のパターンもあるんですよね。
はい、
あの本体の基本の箱がでかすぎて、で拡張買ってみたらすごいちっちゃい箱で、
うん、
で基本も拡張に入れたらあれ入っちゃったみたいな。ボードゲームのその収納問題ってあるじゃないですか。
はいはいはい、
でそれですごい大箱がちっちゃくなったりするとすごい嬉しいんですよ。
ああ、異端の技ですね。
ちなみにそれで良かったタイトルを挙げると、
お、
まず知りたい、ケルト。
ケルトだってボードがあるから。
でケルト拡張ってのがあって、まあ、最近はその、
うんうんうん、
拡張もセットで売ってるんですけど。
あ、なってますね最近、う
ん、そのちょっと前のが拡張だけって売ってて、
はあ、
箱が薄いんですよ。
あ、広さが広さは同じってこと。
そうそう、
不自然。テイク2ってバレちゃう。あ、いいです。
そうですね、面積は一緒で箱が薄っぺらいのがあって、
はい、
でケルトってもう本当スカスカなんで全部入るんですよね。
わかります、めちゃくちゃスカスカ。
でそのケルトがコンパクトになってさらに中身もみっちりになったこの嬉しさ。
確かに薄切りは薄い方がいいですからね。
で他にはですね、はい、ウボンゴも全く同じだったんですよ。
ウボンゴもあのなんていうかノーマル、
ウボンゴノーマルの拡張を買うとプレイヤー人数が2人増えるんですね。6人までできる。
そうなんだ。
でまた薄べったい箱なんですよ。
あ、それで十分入ったと。
うん、
ああでも確かにな。まだあるんですか。
あと鶏の尻尾、
あれ拡張あるんですか。
あるんですよ。
拡張、
拡張はですね
持ってるんですか。
持ってます。アヒルが
え、かわいい。
アヒルが2匹ついて6人までできるようになって、
さら
に、さらにあのうんこがつくんですよ。
気になる、何それ。
各プレイヤーカラーのうんこが、うん、6個ついてきて、
面白そう、
うん、
ちょっと見てみたいです。
今度、今度持ってきましょう。であのそれもあれもやっぱり基本が箱がバカでかくて、
でかい、もう異様にでかい、
うん、スカスカだったのがもうキュッとなるんですよ。
キュ
ッ、ミチってなって、
へえ、それはなるほどね。確かにでも言い出せばめっちゃありそうですね。拡張の箱ってなんかその程よく小さいことが結構多くて、で、あのなんかボードの大きさとかそういうのにこう左右されなければ、
うん、
そっちで十分ってことが多いですよね。
であと箱の雰囲気も大体一緒なんでですね、拡張だけあって。
今はちょっと余談ですけど思い出したのは、あの、はい、サンクトペテルブルグ拡張、
あ
の吸盤の方ですね。あれめっちゃ可愛くて、あの
大きさが違うだけ
です。そうです、あの吸盤の、絵が好きだっていう話かなり以前したことがあるんですけど、はい、あの同じデザインで、どんぐらいかな、なんか 二回りぐらいちっちゃいんですよね。なんかちょっとマッチ箱でなんかなんですかね、こういろんな絵のデザインのやつとかあったりするじゃないですか、うん、なんかそういうミニチュア感みたいなのがあってめっちゃ可愛いなって今思い出したんですけど、うん、あれは無理ですね。
あ
の
ボードがありますもんね。
そうそうそうそう。でも確かにそういうのに左右されなければ、拡張の方に逆、逆なんていうんですか、逆詰め込み、
うん、
するっていうのはいいアイデアですね。
そうなんですよ。だからちょっと小さめの箱の拡張とか出ると、
うん、
キラーンって見ちゃいます
ね。ああ、
これはいけるのか、
ね、これちょっとあれですね、あの収納度その2をやらないといけないですね、そろそろ。
ああ、
斉藤さんもなんかこう一加減ありそうですね、いろいろなんか言えることが。おー、聞きたい。いろんな人の収納度
皮を剥がして、
うん、
小さい箱に付け替えようとして、
うん、
あの小さい箱に同じ剥がした皮を貼り付け、
皮って何、
皮って言っても分かんないですね。あの羊たちの沈黙みたいに、
ー
ボードゲームの、うん、あれって厚紙に薄い皮が貼ってあるじゃないですか。
まあなんとなく分かりますけど、
うん、あれを剥がしてちっちゃい箱に、ちっちゃい別の箱にそういうできないかなと思って。
そんな襖職人みたいなことができるんですか。
いやできるかもしれないと思ってやったらグタグタになる。
いや絶対できるわけがないと思いました。
でも物によっては綺麗に剥がれましたよ。
あ、そうですか、へえ。ちょっとじゃあこれはあの収納度その2で今度お願いします。
そうですね。
いや僕ねいつか話そうと思いながらもちょっとまあちょっと余談ですね。はい、今度お願いします。あ、拡張のあと何かあるんですか、その買う派の。
じゃあそうですね、で、その面白さがそんなに変わらないみたいな、
うん、
あ、拡張入れたからといって100点のゲームが120点にならない、
うん、うん、それはだからどっちかというとその拡張を買わない派の意見でよく出ますよね。
そうですね、
自分もそう思ってる節ありますね。
で、うん、でまあなんか、まあ、確かに一理あると思うんですけども、
お
拡張っていうのはそもそも、
はい、
あの面白さアップするというよりも気分を変えるっていう、
あります
ね、その目的が強いんじゃないか
な。ああ、なるほどね。
そうで、あの私あの麻雀拡張カードというの
を、はい、
作ることがありまして。
そうですね。
あの麻雀にカードを追加することでちょっと違った気分で楽しめますってやつなんですけど、
うんうんうん、
でまあ、ルールを変えるのが多いんですけど、うん、その中の1枚で、
うんうん、
つまみ食いっていうのがあるんですよ、
うん、ほうほう。
それはあの麻雀って端っこから順番に積もっていくじゃないですか、
うん、
はい、
それを好きなところから積もってよいってい
う。お
だからあの歯抜けになってくるんですよね。
はあはあはあはあはあ。
もう自分の目の前のとか、もう人の目の前のとか適当に取ってい
って
、
うん、
で、まあ、ただそのそうしたからといってプレーには何も変わんないんですよね。
気分だけですよね。
そうそう、気分だけなんですけど、
うん、
これがめっちゃ面白いんですよ。
へ
え。なんかあの笑いがこぼれてくる
よ。
あ、うへへへへみたいな。
あれにちょっと似てないですか。だからあの、まあ、コンプレットってあるじゃないですか、うん、あれでなんかあの人の前から撮ったらいけそうとか、
あ、
いいやつの隣きっといいみたいな、
そう、
うん、
そういうなんかニコニコが出てくるって感じですかね。
そうで、まあ、その薄ら笑い、まあ、ニコニコの元として、
うん、
その今までも、うん、ずっと麻雀を端から取るもんっていうプレーをもう何千何万とやってきてるんで。
なるほどね。
つまりその左右左右っていうある、
うん、
その更新の練習をもう何年もしてきた時にいきなり適当に歩いていいよって言われたら、
あ、
わはははってこう歩くだけで笑っちゃうみたいな。
なるほどね、
うん
うん、あ、だからまあさっきおっしゃってたの100点を120点にするんではなくてっていうのはそういうことなんですね、
う
ん、
そうだからもう、
なるほどね、
ずっとその黒いボードで遊んでたのが、
うん、
パッとピンクになっただけでも
気分は違う、
うん、
確かに。
そういう意味でその拡張っていうのは、うん、今までこう慣れ親しんだゲームをちょっといつもと違った気分で楽しめる、うん、
ね、
確かに。
ちょっといい例を思いついたんですけど、言っていいですか。
もちろん。
どうしよう
か。あの、うちあれですか、あの、コーヒーとか出すじゃないですか。
はい。
コーヒーの世界ってすごく似てるなと思って、なんかね、僕もだから、そのメニューとか、もう今全然その、そういう研究 まあ正直やってないですけど、あの、オープン当時とかこう研究したりとかしてて。
まだカフェ業に熱心だったところ
です。そうそうそう。コーヒーってめっちゃこう奥が深い、なんかそのもの自体で、もうなんか行き着くところはもうブラックで飲むのがいいじゃんみたいな話あるじゃないですか。うんうん、でもなんか世の中には、そのフレーバー、コーヒーって聞いたことあります、
はいはい、
なんかあるじゃないですか、あのオレンジの雫入れてみましたとか、うん、なんかフルーティーな、であれってなんかあれなんですよ、その別にね、僕思うんですけど、あれで120点にはならないんですよ、
うん、
こう元のコーヒーをめっちゃ超えて、わあ最高、毎日これ飲むっていうものにはならないんだけど、うん、なんかそのコーヒーっていうものに親しんだ中で、うん、そういうフルーティーなこう香りが立ってきたりとか、うん、そういうのをパッて味わった時に、うん、なんかこうさっき多分おっしゃってたパッて気持ちが変わるみたいな、
うん、
その楽しみ方にちょっと似てませんか、なんか
確かに
今日は
トッピングみた
いな、うん、そうそうそうそう、うん、確かにそれってそれで120点にはならないけど、なんかこうなんですかね、なんかちょっと倦怠期じゃないけど、
うん、
このボードゲームと俺の倦怠期を少しなんか、ね、
ちょっと違う風みたいな、うん、
その
通してくれるみたいな、
コーヒーをもう何百杯も飲んだ、同じコーヒーばっかり飲み続けてる人ほど、うん、その発見があるみたいな、
そうですよね、うん、だから確かにその基本を愛さないとダメだっていう話がさっきちょっとありましたけど、
うん、
そのもしかしたらその話ってこう違う方向じゃなくて、うん、その基本を愛する道の先に拡張というものが来るのが正しい形だってことですよね、うん、多分。
つまりそのコーヒーの家で言うと、いつもココアとかカフェオレとか飲んでる人がトッピング入りのそのコーヒーを飲んでみて、トッピングいらねえんじゃねみたいな。
あ、わかります。だからそのブラック一筋なんか8000杯とかそういう人がこうある日突然、もうね、あの老後ですよ、俺は骨まで一生ブラックしか飲んでこなかったっつうさ。ある日奥さんが一滴のレモンかオレンジかな、オレンジの滴をこうプタッて垂らして、
はあ、
もうそのたった一滴のフレーバーが、うん、その死の間際の男に、
死の間際だったの、
死の間際
気づかなかった
のブワッって、うん、これ想像したらすごそうじゃないですか。
いやー、いいっすね。
でその時ね、拡張最高って叫ぶんですよ。
そうそうそうそう。
ああ
、ちょっと分かりました。なんかそのだから先物買いなんですね。
そうそうです、
うん、
これは多分それぐらいやるぞっていう意気込みも込めて。
なるほどな、うん、ちょっとそう言われると、うん、なるほどな感は出てきますね。
いやでもやっぱそれはありますよね、
うん、
なんか基本が好きで拡張出て、なんかその拡張を買うことによって、僕はもうこのゲームのなんかファンなんですよみたいな、うん、第一人者ですよじゃないけど、やっぱそういうのね。
そうで、もうそのやり込んで拡張が欲しい頃にちょうどよくその拡張が手に入るとは限んないですよ
ね、うん、まあそうですね、
死ぬ間際とかになって、
はい、そうそう、僕だから斉藤さんに言われましたもんね、須田さん絶対イスタンブールの拡張は買っとくべきですよ。
そうです、結局買ったんです
か。買いましたね。イスタンブールの拡張は両方とも買ってます。これはだからもう本当に基本のイスタンブールが好きすぎて、で拡張もやって買ったっけ、買ってからやったっけ、うん、忘れたけど、まあでも、もう好きだからこの拡張は買うっていう、絶対滑らない、仮に滑ったとしても大丈夫。
まあね、
うん、
どうなんですか、まだ
そうで、その気分を変えるという話で、
はいはい、
もうちょっと使いやすいのが、
うん、
あの同じことを何回か繰り返すゲームってあるじゃないですか。
ああ、例えば
4ラウンド同じことをやって合計点で比べる。で例えばあのベガス、
あ
のサイコロ振ってバッティングしなかった人で一番多い人がお金を取っていくっていう、
うん、
だから4回同じことやるんですけど、
はいはいはい、
ベガス拡張ってのがあって、
うん、
10個ぐらいそのモジュールがあって、まあ、好きなのを気分によって入れていいよってやつな
ん
です
よ。うん、はいはいはいはい。
で1ラウンド目は普通にやって、
うん、
2ラウンド目はそのうちの1個だけ足して、うん、で3ラウンド目はまた別のモジュールを足してみたいに。
前やったあのスロットとか。
ああ、そうそうです、そう
です。スロットマシーン、
うん
うん、でそうするとあの まあ、その同じラウンドの繰り返しじゃなくてちょっとずつ変化も楽しめて、
うん、そうか、なるほどね。それってだからもう変な話、そう、自分のなんていうかゲームやる人たちのさじ加減でやっていいってことなんですね、
うん、
しかもそのラウンドの組み合わせによって今日はこのラウンドこのラウンドこのラウンドの組み合わせみたいな、
うん、
あ、
毎ゲーム違う感じになるから面白そうですね。
確かに
僕はあのベガス拡張大好きなんですよ、
うん、
もう大体拡張入れてやってますね、う
ん、ああ、うん、なるほどね。
あ、もしかしてあの大きいダイスとかもそうですか。
あ、そうです、そうです、で逆にそれないとなんかちょっと、
まあまあまあ確かに
ストイックなゲーム、
ストイックですね。
へえ、あ、そっか、そう言われてみればそうかも
ね。いやだからサイト・ザ・ベガスって、まあ、ここですよね、サニバでやってる、
あ、そうですね、もう毎回拡張入れて、
はい、だから今おっしゃったから僕ベガスって絶対斉藤さんのベガスをやってるはずなんで、うん、あ、じゃあ毎回拡張入ってたんだって今気づきました、
うんうん、まあなんか入ってなんつうかその面倒くさくなるタイプのものでもないですしね、
う
ん、
そうそう
ですね、なんかあるじゃないですかそのシンプルがゆえになんか入れたら程よいぐらいの、うん、僕聞いたことあるのがあの
あ
ミサイルシャハト
、はい、シャハト
あのミサイルシャハトが、
うん、
あの作るゲームって大体どれもシンプルなんですよね、結構なんかシンプルなジレンマ2択とか、
うん、
でなんかそのシャハトご本人がめっちゃ拡張好きっていう話で、要するにその味付けが基本シンプルなんで、
うん、
そこにじゃあちょっとこんな拡張はどうだいハニーみたいな、なんかそういう感じでいろいろ足してるらしいんですよ。なんかねもうほぼ全部入ってるなって気がします、そのシャハトのゲーム開けてみたら。でなんかね面白い話で聞いたのが、あのなんかミシャイル・シャハト個人ホームページみたい、個人なのかな、まあ、会社かなんか知らんすけど、
はい、
シャハト自身のホームページがあるらしくて、
うん、
そこで無料とかでなんかね配ったりしてるらしいですよ。ヘイブラザーこんな拡張を考えたぜ、ダウンロードしたら遊べるよ、やってみてねって、うん、だからまあ確かにそのシンプルなものに足したらこういいスパイスになるっていうのはなんか分かりますね。
うん、
じゃあそのシャハトの話題が出たところで、
おお、なんだなんだ、
そのズーロレットも拡張がたくさん出てるんですけど、
はいはいはい、
そのズーロレットの第一拡張 XXL っていうのが割と衝撃的な拡張なんですよ。
あ、見たことあるけどどんな拡張なんですかあれ。
ざっくり言うとですね、あの
でかい
ルールはほぼ変わらずに、うん、ボリュームだけ増えるってやつなんですよ。
ああ、はい、はい、
ボリューム、ああ、
つまりそのあれはタイル引き切ったら終了っていうゲームなんですけど、
はいはいはい、
タイルの枚数が 1.5 倍ぐらいになるんです
よ。
なるほど
なるほどね。
で何これって思うじゃないですか、
うん、
そんなその45分ぐらいでまとまってるゲームを伸ばしてどうするみたいに思うんですけど、うんうんうん、
はい、
これがあの割と素晴らしい拡張、両拡張なんですよ。
不思議、
うん、で要するにあのちょっと時間が短くて物足りなかったゲームが、
うん、
もっと楽しめるっていう、
あ、なんかマチコロの時にも同じことをおっしゃってましたね。
そうそうそうそう、マチコロも全くそうなんですよ、
ね、そうですよね。え、そのでもマチコロは種類が増えるじゃないですか、いくつか、
うん、
え、あのそのなんていうか XXL は種類は
増
えるんですか。
あ、じゃあ、ま
あ、
そうですね、マチコロはあのまず目的カードが2個増えることで、まあ、総プレイ時間が長くなる。
そうですよね。
でそのせっかくその拡大再生産でウフォコになってきたのが、
うん、
ポッと終わってたのがもうちょっとだけウフォコってこう楽しめる両拡張だったんですけど、
はい、
ズーロレットは、
うん、
あのなんか動物園の檻をいっぱいにするとコインをもらえるんですよね。
へ
え。そこがその、はいはいはい、コロレットとの違い、
うん、
でそのお金を使ってなんか動物を飼ったり檻を拡張したりなんかいろいろできるんですけど、
はあはあはあはあ、
その前はこうプレイ時間が短かったんであんまり使えなかったんですよ。お金もちょびっとしか手に入らないし、
なるほど、
もうなんかしようかなと思った頃には終わっちゃう。
うーん、そこがちょっとこうやりたいことをやりきれなかった感が。
そうですね。
あ、ケイ君。
ケイ君の登場。
こんにちは。 今録音中です。
あ、そうですか。
はい、
ガチャコン。ボードゲームの拡張について語ってます。
なるほど。
はい。
でそのズロレットは、うん、その檻がいっぱいになったら、うん、よその動物園に出荷して、要するに空っぽになってまた再利用できるっていう感じになったんですよ。
う
ん、だから、
うん、
それでまた檻を使い回してお金をこうあっちゃこっちゃやってっていう楽しみが増えて、
はいはいはいはい、
だから単にボリュームが増えただけなのに、なんか、
うんうんうん、
すごい楽しくなったんですよね。
やりたいことをできるようになったんですね。それでどれぐらいの時間になるんですか。
それでも1時間ぐらいだと思
うんですよ。ああ、ちょうどいいじゃないですか。へ、うん、そうなんだ。
でちなみにそのズーロレットは、
うん、
その拡張が鬼のように出てて、はい、エキゾチックとかボスとか、うん、あとミニ拡張が
すごく出てますよね、
うん、
あれ知ってます？なんかアクアレットのなんかジェットコースター拡張とかっていう話知
らない？ジェットコースターじゃなくて電車じゃないですか。
あ、電車
トレイン、
それだそれそれ。え、あれ持ってるんですか？
いや持ってないですけど、あれ面白いのかなと思って、
分かんないです
ね。持ってないですか斉藤さん。
ねえ、
電車好きなの
いやいやいやちょっと違うんですよ、ルール見たら。
あ、そうなんだ。
いや、でもそんな風に言われたら悔しいから買おうか。
買ってください、ちょっと。自分では買いたくない
です。安いんです
か、ね、見てみたい、
うん。
あ、そうなんですね。
2000円ぐらいミニ拡張
だ。へぇ、買ってください、ぜひ。
で、その、エクゾチックとかボスとかだと、おまけルールがいっぱいついて、
うん、
まあ、シンプルだったズーロレットが、
うん、
もう、アグリコラみたいな重げになるみたいな。
へぇ、
そんな感じの。
あ、でもだからそれこそベガスのあれと一緒で、その今日はこれでやってみようねっていう、こう、いろいろ変化をつけれるのが真骨頂なんですかね。
ちなみに買っただけでやってないです。
なんだ
そっちのロジックとかボスとか
全然気分変えてない
いやだ、あ、まあいいや、
はいはい、
あ、じゃあちょっとまた拡張の話で、
はいはいはい、
であとその自分がついつい買ってしまう大好き拡張が、
うん、
マップもの。
あー、電力会社とかああいうものですか。
そうそう、
あ、
チケットトゥーライドとか、
うん、追加マップね、
蒸気の時代、
産
業の時代、
うーん、なるほどね。あれもなんかスチームでしたかね、うん、なんかあれとかも、
そうそうそう、
あ、そうか、あれも同じか、蒸気の時代と。
で、あの手のマップものは、うん、この見てるだけで結構楽しめる。
あ、確かにね。
なんかそれこそそのまさに地図を買って眺める楽しさみたいな。
それをなんか例えばですけど、そのゲームの中でどう落とし込んでるか見るの面白くないですか。なんか桃鉄だったらほら、なんかあの東京はなんか東京ドームがあって、なんか広島だったらじゃあお好み焼きなのみたいな。それをこうゲーム的に、お好み焼きは2000万だけどこっちは 何億だみたいな、
うん、
ああいうのは面白いですよね。
そう、パリは4色で表現されてるとか、
うん、4色
いや、何でもです。
何言ってるか
条件わかんない。ジョークの話です。
ああ
せめて3色じゃないですか。
3色だったかな、
ね、
トリコロールじゃないですか。
そうそうそう、
あとなんか商品が8つ置かれるとか、まあそのゲームの中でどんな風に表現されてるとか、
そうそうそうそう、
あと、
うん、
あ、こここんな風になってるんだとか、
うん、
であと同時にあの日本マップが出てるゲームもいろいろあって、 あれもつい買っちゃうんですよね、
うん、あれスコットランドヤード東京は買われてましたよね。
買いました、
うん、
あれ東京やっぱ拡張なんですか。
あ、いや、あれあのスタンドアローンズがあれだけで遊べる。
はいはい、
あれやっぱマップは眺めました。
眺めました。
やっぱそうですよね。
そして眺めただけでやってました。
そうですよね。
そうだけど、あの元のスコットランドヤードって忠実に再現してるらしいんですよ。
あ、道とかも、
うん、いや自分も実は Google マップで重ねたことがあって。
重ねたんですか。
本当に一致だって。
え、道のつながりとかも、
まあ若干アレンジあるのかな。ただ、
うん、
もう一緒ですよ。テムズ川がこうあって、
あ、
地下鉄がこうあって、
あ、もうだからあの実際の地図を絵に起こしたぐらいの、
うん、
うん、へえ。
それに対して東京の方はもうめっちゃアレンジが入ってます、
うん、あ、なんかデフォルメされてるというか、
うん、
へ、
確か中央線とかなかった気がする。
え、
それで外国の方が作ったってことですよ。
あ、そうなんですか。
いや、いや、多分日本
のチームが作ったみたいに聞いた気がしますけどね。
じゃあわざとですかね。
うん、
そうなんだ。
まあ、やっぱりそのゲーム性を考慮してアレンジして
たんですよね。ああ、まあ確かにそりゃそうなのかもな。いや確かにこう地図が増えるとかいうのもあれだし、僕の中で好きなのが、あの種族が増えるとか、わかりやすい。
シナリオが増えるとか
そうそうそう。なんか、その、これは多分ね、味付けが増えるのとはちょっと違う、うん、あれなんですよね、うんうんうん。なんかさっき言ってたフレーバーを加えるではなくて、うんうん、なんか今日は違うの使ってみたいみたいなやつとか、うんうん、なんすかね、だから有名なやつで言うと、あの、シビライゼーション、シドマイヤーズですね、うんうん、の種族が増えたりとか、うんうん、まあ、僕の好きなやつでテラミスティカの種族増えたりとか、
うん、まあ、サイズとかもそうです
ね。あ、そうですね、そうですね。やっぱなんかあれは単純にそのそれでもやっぱ遊ぶ回数も増えるし、うんうん、あとそれとついでに人数も増えるっていうのが多いですよね。
あ
の、
あ、なるほど、
今まで4人までだったのが6人までになったりとか、うん、あの辺はね、個人的にはなんか、あの、今までも、なんていうか、こう、スッと受け入れれてた拡張のタイプだったんですよね。うん、
まあ、やっぱそれが夢がある、あれですよね。その、今まで、
そうですね。
4種族で誰が王かを決めてたところに、新たなチャレンジャーが2人ついたみたいな。
例えばですけど、あの、今、プッと思い出したんですけど、アニマーレタッティカの、5種族目、6種族目出たら、ちょっと欲しいでしょ。
あ、
僕多分買っちゃうかな。
あ、作れそう。
で、面白そうじゃないですか、やっぱ、そう出たらね。
難しいな、うん、個性を出すのがね。
うん。
あれ結構もう、あれされてるから。
でもあれ、あの、犬はほら、ノーマルだから、
うん、
言ったら3タイプしか、まだ特化型は出てない。まだまだあると思いますよ。
うん、確かに。
確かにな、その辺はまあ面白いですよね。
なんかスト2とかでキャラが増えた時も最初は興奮した。
そうそうそうそう。それはだからもう昔から、なんていうか、もう分かってる喜びなんですよね。拡張の喜びとしては。なんかまだ切り口があるんですか？
いや、そうですね。で、それ、まあ、とりあえず拡張の魅力としてはそんなところかなと思うんですけど、
うんうんうんうん、
あと、これはいいぞっていう両拡張の話をちょっとしませんか？
どっちかというと、それがなんか一番多分みんな聞きたいとこだとは思うんですよ。
うん、
僕だから正直、その、拡張で、その、だから種族増やすとかいうのはまあ面白かったってあるんですけど、
うん、
さっき言ってた、その、一滴のフレーバーを加えるタイプで、
うん、
これ入れると、わあ、いいねっていうのをあんま思いつかないんですよ。
うん、
ぜひ教えてください。
そうですね。なんか自分、実はこれも自分も未経験なんですけど、巷でよく聞くのは、
はい、
エルグランデの拡張がいいぞっていう。
ああ、それ僕も聞いたことあります、うんうんうん。
エルグランデの拡張がいっぱい出てるんですけど、その中の、
うん、
王と参謀っていう、
うんうん
うん、俗に言う K&I っていう、
うん
う
ん、
これがいいらしいんですよ。
うん、
まさにさっき言った100点のゲームが120点になる拡張らしいんですよ。
エルグランデってあれじゃないですか、なんかその、なんていうんですか、こう、アクションカードみたいなのが出てきて、
うんうん、
まあ、言ったらテキストが結構多くて、それをやっていくわけですけど、あれが変わる？
そうですね。基本だと、毎回5枚のアクションカードが出てきて、
うんうんうん、
全員でそれを読んでどれを選ぶかっていうのを選んでいくんですけど、
あ、そうですね、うんうん、
拡張ではもう最初に手札が9枚とか持ってて、
え、
でそれを出していくっていう、
あれ、ちょっと待ってください、あの、なんか基本はなんかそのパワーカードみたいなやつが手札でしたよね。
そうですね。
それがアクションカードが手札になる。
そこにアクションもついてるらしいんですよ。
へぇ
ー。アクションと手番順と、あの、兵の補充とか全部一個になってる。
なるほど。あ、それはだいぶ違いますね。
うん、
へぇー。
で、なんかより戦略性が深まるらしいんですけど、
うんうん、
ただ、その、一緒になってるだけに、全員がある程度、その、知ってないと、
あ、
やりづらいのかなっていう。
あ、そうかそうか。エルグランドってあの、だからあの、めんどくさいあの、テキストはあるけど、オープンだから、
うん、
誰かが知ってれば説明してあげれたんですよね。
そうですね。毎回5枚っていうか、まあ、うち1枚は固定なんで、
4
つ全員で説明すれば、始められるけど。
確かに確かに。
それを最初に、
なるほど。
うん、全13枚ぐらいの説明をしないといけないんで。
じゃあ、上級者向けの拡張ですよと。
うん、
でも面白そうだな、それは。
そうですね。あと他にもなんかいろいろ 異端審議官と植民地とか。
それはエルグランデ。
あ、エルグランデ。結構そういうそそるネーミングのがいろいろ出てるんですけど。
確かに。
異端審議官ですよ。
何審議しちゃうんだろう。いや、うちもね、あれなんですよ、あの、エルグランデビッグボックスを買ったのはいいけど、
うん、
あの、大きさが邪魔すぎて、裏に直してて、日の目を見てないんですよ。
もうあと目立つとかに置いてください。
あれやらないと。いや、だから本当にでかいんですよ。
うん、
それこそ小さい箱に収まらないんですか。
収まらない、収まらない、あれは収まらない。もういっぱい入ってるんですよ本当。なん か今おっしゃってた拡張が全部入ってるんですよ。
あ、
基本も入ってて拡張入ってて、あれすごいですよね。
夢が全て詰まった。
見ましたよね、あれ。あ
の、最初から人の用意した夢ってことですね。
そうです。あと、だからもうあの隙間を埋めるのはもう本当綿とかで埋めるしかない。
綿
これ以上入らないんで、はい。
で、それと、あの、砂川さんも買われた、
はい、
イスタンブールの拡張は、
はい、
これめちゃくちゃいい拡張だと個人的に思ってるん
です。そうですね。
あ、じゃあ120点になると。
うん、なると言っても過言ではないやもしれない
。あれ、
そう、ま、もともとのもいいし、
そうなんですよ、
元が拡張もいいしみたいな、うん、
基本がいいんで、
うん、
難しいですよね。
うん、だから言ってみればトルコライスと、
はい、
そのハンバーグ定食、ハンバーグカレーと、
うん、
要するにそのどれも食べたいしどれもうまいみたいな。
うん、ああ、だいぶ分からない。
分かります。もう分かる一択です。
あ、そうですか。
そう、うん、それで、このリュディガー・ドーン先生のゲームって、
はい、
あの、なんかこう楽しい要素を足している感じがするんですよ。
ああ、うん、なるほどね。
なんかその、うん、難しくするとかじゃなくて、なんか単純にこう楽しいなって感じがするんですよね。手紙配達楽しいなとか。
あー、そう
ですね。コーヒーもらった嬉しいなみたいな。
確かに、なんかベガスとかもそうでしたよね、さっき話すの。
確かに確かに。
確かに
な。しかもなんかあれじゃないですか、やっぱあの斉藤さんが好きな手紙拡張は、
うん、
なんかそのオークションが入ったりとか。
あ、そうそうそう、
手紙が入ったり、なんか、ご自身の過去作品のいいところを持ってきたみたいな。
うん、ああ、リュディガードンオールスターズみたいな。
そうそうそうそう。
ベニスの証人です。ベガスの証人です。どっちだ。
多分一個も間
違ってない。ジェノバだ。
そう。
ジェノバで楽しかった、
うん、
あの手紙配達が、
うん、
イスタンブールで楽しめたり、うん、ゴアで楽しかったあのセリが、
はい、そうですね、
楽しめたり。
そう
なるほどね。
ウキウキワクワクですよ。
ああ、しかもなんかそう聞くと結構味付け変わってそうですね、なんか。
うん、
一、うん、回やったかな。ちょっとあんま覚えてないけど。
で、なんかそのアクションタイル、場所タイルの追加なので、別にそれを絶対選ばなければいけないわけじゃない。
なるほど。だから基本戦略のままでも戦えるよと。
そうそうそう。うん、
一応、ね。そっかそっか。
まあルールはちょっと増えますけどね、その分。
うん、なるほどね、
うん。確かに。
まだあるんですか、その両拡張。
そうですね。で、それから、
うんうん、
まあ、拡張といえばドミニオン。
ああ、これでちょっとね、まあ、それこそあの、We Love Dominion の回に、また斎藤さん招かないといけないとなと思ってるけど、じゃあこの場を借りて聞きますけど、
何ですか？
斎藤さんズベストドミニオン拡張は？
陰謀です。
おー、
あ
ー、なるほどね。
はいはいはい、
でもこれはその陰謀が一番優れてると思ってるわけじゃなくて、
うんうん、
その自分が一番、ワクワクした、
うんうん、
自分をワクワクさせてくれた拡張が陰謀。
あ、僕ねギルドです。
ほうわ。
何ですか、ほうわ。その相づち何。僕はあのコインを貯めて遊ぶっていうのが今までにドミニオンになかった要素で、
う
ん、あれ結構ね地味だけど好きなんですよ。結構めんどくさいカード多いんですけどね。
うん、
いや、まあこれちょっとあの We Love Dominion の回で、
うん、
次第3回になるんですかね。
そうですね。
じゃあ、 多分いろいろ言いたいことあると思うんで、斉藤さんも招いて。
そうですね。陰謀はやっぱその初めての拡張だったんで、
うんうんうん、
やっぱその勝利点と、
うんうん、
何でしたっけ、なんかが混じったカードとか、
ああ、コインですかね。
アクションとか、
アクションがかな、
人のデッキをぶっ壊す、
うん、貴族とか
やつとか、あれは使ってみるとそんなに面白くなかったですけどね。
捨てさせるやつですね。
デッキ破壊。
デッキでしたっけ？手札じゃなくて。
ッキ破壊なんかあ
ったかな。デッキ破壊ありましたよ。めくってポイ、はい、みたいな、
うん、ああなるほど。
あとクズと変えてやるみたいな。
あ、陰謀は結構そういうやらしいのが結構多かったですよね。あ、
そう、でやってみたらその楽しさよりもいやらしさの方が多かったけど、うん、まあ、でもそのなんかそのワクワク感みたいなのが、
うん、
これどうなっちゃうんだ、まあ、みたいな。
ある意味その今までドミニオンって割とこう楽しい楽しいが強かったものに、そういうせめぎ合いとか、
うん、
まあ、バトル的なものがこう味で加わったわけだから、うん、まあ、一定数それを喜んでる人は多分いますよね。
うん、
うん、
そうですね。でまあやっぱりドミニオンっていうのはその拡張を買ってもう本当こう120点になっていく感じがしましたよね。
それこそもう組み合わせ変えるっていう意味ではもう無限大に近いですからね。
そうですね、うん、無限大。
確かあれですよね、陰謀の拡張が入ったら5人で遊べるだかなんだか。
あ、そうですね、5、6まで、う
ん、あ、6までいけるんだ。まあ、正直6でやろうとは思わないけど。
そうですね。まあ、3人ずつでやった方が
いい。うん、確かに。
ね、まあ、いくらでもセットあるんだからね。うん、うん、まあ、それはそう思いますけど。どうなのかな。
あと、意外と拡張でいいなと思ったのは、ヘックメック拡張。
あれ、やりました？
やりました。
あれ面白いですよね。
ですよね。
うん、僕もあれ、全力で支援します。ちょっと、うん、あの、短いし、少し紹介しません？
教えてください。
そうですね。
あの、ヘックメックっていうのは、もう割と知ってる方多いと思うんですけど、
あ、有名タイトル。
あの、ライナー・クニツヤさんっていうおじさんが、作った、まあ、名作ダイスゲームですよね。
はい。
あの、なんか8個ですかね。2、4、6、8個のダイスをバッと振って、うん、役を作っていく。
うん、
で、役、まあ、数字の役を作っていくんですけど、うん、一定数値以上を作れば、そのタイルがもらえるっていう、まあ、で、なんか、できなかったらバーストしちゃう。
うん、
いわゆるこう、バースト役作り系、ダイスゲーム系の、なんか、かなり有名なタイトルですよね。
はい、
で、拡張がね、これ、うん、本当面白かったですよね。
うん、
いくつかあるんですけど、
はい、
まあ、ちょっとヘックメックの基本をよく知ってる方じゃないと、うん、しっくり、わかんないかもしれないですけど、まあ、そこはあえてザクッとご紹介します。
はい、
まずね、11と13芋虫タイルっていうのが入ってて、これは、今までヘックメックっていうのは、低い出目が出たらもうどうしようもなかったんですよ。
うん、
それを、11っていうのはめちゃくちゃ低いんですけど、
うん、
ぴったり11を作れば取れるよと。普通は以上で取れるんだけど、
うんうん、
この11と13に関してはぴったりを作れば取れるんで、
うん、
まあ、そういう意味で、あ、今回は伸びなさそうだから、あえて低い方で11を作ろうみたいな、
うん、
そういう味付けであったりとか、
はい、
あとなんかね、各種いろんな虫がなんか増えてて、
うん、
もうこれちょっといちいち紹介しないですけど、なんかね、これが入ると、
うん、
なんかイタチくんがいると、イタチくん何するのかな、なんかね、悪さしたりとか、守ってくれたりとか、いろいろするんですよね。
それぞれ特殊能力が。
これはだから、全部入れるんだったかな。ああ、入れる場合は大体入れるみたい、
ね。全部入れです
ね。ですね。うん。で、それがなんかね、このタイルの上に乗せられてて、
うんうん、
その、乗せられたタイルを取った時にその動物くんが一緒に来てくれるみたいな。で、その人に特殊能力がつく。
へ
ー。熱いのがね、この金のダイスってやつなんですけど、
はい、
これ持ってる人、ダイスが一個増えるんですよ。
熱い。いいじゃないですか。
これ、だから持ってると、すんごいなんかヘイトが溜まるみたいな。
しかもこの虫の目が3つあるダイス。
わー。夢がありますよね。うん。なんかこういう、だから自分だけの特殊能力も得れるし、みたいな。うん、これは両拡張でしたね。
まあ、さっき言ったパターンで言うと、シンプルなゲームに、
うんうんうん、
その要素を足してちょうどよくした感じみたいな。
ちょっとありようはベガスの拡張に似てますね、なんか。
うん、なるほどね。
ヘックメックも基本がめっちゃシンプルなんで。
確かに。
これは両拡張だった。
ちなみにその、クニチャ先生ってダイスゲームだけの、
うん、
本とか書いてて、
あ、
ダイスゲームだけが100個以上載ってる本とか、
うん、
それぐらい研究したライナー・クニチャ先生が箱で出してるっていう、
うん、そうです、
まあ、もう面白くないわけがないんですよね、
うんうん、いや本当ね、どの拡張ルールもなんかよくできてるんですよね。
へ、
うん、
やってみたい。
これはぜひやってみてください。なんかバリア的なものであったりとか、うん、なんかこの芋虫くんとかは、もう単純にこの芋虫くんなんですよ。だから芋虫くんが、出てるっていう扱いになるとか、なんかそういう面白い要素もあって、これはちょっとだからヘックメック、拡張まだね、あんまり、なんつうかこう普及してない感もあるんで、気になる方はどんどんやってみてくださいという感じですかね。
はい。
うん、どうですか他なんか。
そうですね。じゃあまあ、もう結構、あれ話しましたかね。こんなもんにしますか。
よろしいですか。
あ、は
い、
もうこんな時間か。
斎藤さんがよろしければ。
確かに。今日は斎藤さんの
回。どうしようかな。いや、じゃあまあ、こんなところにしましょう。まあ、あとその、拡張が多いゲームってのも、うん、ありますよね。カタンだの、カルカソンだの。
あー、もう訳わかんないぐらい出てるやつね。
うん。スモールワールドとかね。
あれ
やったことないんですけど、なんかやっぱ拡張がたくさん出てると気になるんですよ、
ね。確かに、それはちょっと僕もなんかね、ロマンは感じますね。
うん。
うん、いろいろ組み合わせて遊んだら、さぞ楽しかろうな、みたいな。
うん。
うん、
じゃあ、斎藤さん、今日のまとめしてもらっていいですか。
そうそう、まとめしないと、夜行さんにぶん殴られるんで。
まとめ
僕らが。
それ、
最近できたんですよ。
そう
です。ほう。聞いてませんか最近の放送。
最近、まとめってつきましたっけ。
あなたにとって拡張とは。
でもいいです。今のヤホーさんの真似ですか。
何でもいいですよ。今日はどうでした。
そうですね。拡張とはか。
うん、まあ拡張とはじゃなくてもいいです
けど。これ多分考えてない。
今日の感想でもいいですけど。
うん、
てか俺はなくてもいいですけど、ヤホーさんが怒るんで。
そうそう。一列に並んで。
ボンボンボン。あ、貫いて。ボンボンボン。
一発で全部。
今、殴るジェスチャーをしてました。
一発で全部貫く。
ヤコウさん
一番後ろに並んどこうか。
じゃあ、まあ、そういうこと
で。それ壁に当たるやつです。
一番後ろが痛いんですよ。
うん。まあでも、拡張って本当にいいもんですね。
いいもんですね。はい、しまった。じゃあ、終わっていきます。
はい。
ホットゲーム今へ。
ヤッホ
ー、スペイン誰かがホットなゲームを紹介するぜ。
ブー。
今日は誰だ。
ブー。俺だ。
イェーイ。
イェ
ーイ。今日は、
うん。
ちょっと何気なく今日持ってきたゲームでは、
なんか
いっぱい出しました
ね。中ぐらいのと大きいのが来た。
そう、はい、8円だとか好きなんですけど、
はい、
これの魅力を説明しようとすると、
うん、
多分たどたどしくなってしまってうまく伝えられないと思うので、
はい、
こっちをご紹介しましょう。
お、これは
メモアール。
きた
ー、メモアール。
これはなんか去年の暮れぐらいに出たやつなんですかね。
うん。
でなんか結構評判が良くて、
うんうん、
まあ、記憶ゲーなんだけども大人でも楽しめる。それモビロンバンドです。
モビロンバンド、
はい、
はい、
どういったゲームなんですか。
ですね、あ、ちょっと考えてしまった。カードに5色の色が書いてあって、
はい、
5色の色または 5種類の動物が書いてあります、
はい、
でこれを 5×5 に並べて、
うん、
で1人ずつめくっていくと、
うんうん、
で最初の人がめくったカードと同じ色または動物が書いてあるカードをめくらないといけないと、
はい、
うん、
で、5×5 に全部裏返しで置いて、
うん、
最初に分かっているのは自分の手前にある3枚だけなんですよ。
そうですね。
それを覚えて、
うん、
あればめくると。
だからこの3枚をいつめくるかっていうのも結構大事なんですね。
そうですね。で、間違ったのめくってしまったらドボンで、
うん、
まあ、そのラウンドを抜けて、
ああそうだそうだ、
で誰かが生き残るまでめくり続けると。
そうですね。
で、全員一人抜かして全員ドボンしたら最後の人が宝箱カードを取ると、
うん、
でこれを7ラウンド繰り返す
ん
ですけど、一度めくったカードは位置を変えずにそのまま裏返しにすると、
うん、そうですね。
ああ、だから1ゲーム通して並び方は変わらないってことですね。
そうですね。7回同じことするんですけど、
うん、
その並び順変わらないので、まあ、覚えればドボンにならないはずっていう。
いやもう平さんが自分の目の前の3つを見たんで自然にみんな始まりました。
これでも なんか不思議な魅力がありますよね、この、
うん、
別に全然すごいひねりがあるわけでもないんだけど、
そうなんですよね、
何なんだろう、
うん、真ん中はないんですか、真ん中
は、真ん中1枚かけ で、ここに宝箱カードと火山カードを積むんですよね、
は
あ
は
あ、そうで記憶芸ってまあ大体大人になると苦手で、
うん、
もう斉藤さん最初の3つ覚えてます？
あ、まあ、まだ覚えて
あれ俺なんだっけな最初の3つ。
そうで自分もこれ最初にやった時あのボロ負けしてあもうこれ楽しいけど絶対勝てないゲームだなって思ったんですよ。
はいはいはい。
でところがあの先週 K 君たちとやったら、
ああ、
うん、
自分が圧勝して、
へ
ー、7回中5回自分が宝箱を取るっていう、
あのなんか僕らとやった時には
そうそう
老人みたいだった、
そうボケ老人も真っ青っていうもう3秒前にめくったカード覚えてないぐらいだったのが
ふがふが言ってたのに、
そう、いや なんか覚醒したんですよ、なんか突然、
へ
え、無欲で臨んだせいなのか、なんか頭の中にこれがこうなんかピッとこう入って、
へえ、なんでだろう、不思議ですね。
うん。で、その時、こうなんか、すごいゲームだと思ったんですよね。これめちゃめちゃ面白いやんって。
何ですかね、その、記憶の要素っていろいろあるけど、なんかやっぱりなんとなくその感覚記憶みたいなのが強いっていうじゃないですか、その、
うん、
なんか子供はもう色とか絵で覚えちゃうけど、うん、大人はなんか理屈とか文字で覚えちゃうから覚えれないみたいな。何ですかね、なんか良かったんですか、その暗記感が。
あの、サイモンってゲーム知ってます？
知らない。何ですかそれ。
これは、そうですね、自分が子供の頃にあったやつ、なんか円盤に5つぐらいカラーがあって、それが光るんですよ。
あ
赤、青、黄とか。
わかる。
わかります？で、それを順番に叩くんですよね。赤、青、黄。
あれ、サイモンって言うんだ。
それ正解すると、今度4つに増えて、赤、青、黄、青。
うんうんうん、
で、それをまた、で、どんどんどんどんこう、増えていくっていう、
はいはいはいはい、
あれとなんか似てるんですよこれ。
ああ、ちょっとわかる気もするな、
うん、
うんうんうん、
だんだんその覚えていくそのキャパを増やしてってみたいな、
うんうんうん、なるほどね、あそっかそっか、じわっと増えていくんですよね、
うん、
確かによくできてんのかな、
でなんかそのパターンが頭の中にこうピュッと浮かんだ時に、うん、
へー、
なんかこれは大変素晴らしい他の記憶ゲームとは違うゲームでございますっていうメッセージがこう心にダイレクトに来たんですよ。
これはアナログ時代に最短したサイモンであると。
クイックにモビロンバンドつけないでく
れ。モビロンバンドをこっそり盗もうとして
透明に透明で見えにくいからって店の備品にしないでください。
ちょっと後で返します。なるほどね。
そうですね、うん、で拡張ルールもあって、
へえ、そんなのも。
そうですね、この動物の種類 に応じてめくった時になんか他のカードをチラ見できるとか並び替えるとか、
あーは
あるみたいなんですけど、
大変そう、
うん、自分の能力的にちょっとここまではしなくていいかなっていう、
無理無理無理無理、並び替えたら無理無理無理、
うん
うん、なるほどね、まあでもそのエクストリームな楽しみ方を楽しみたい人にはこういうのもあるよと、
うん、
僕が聞いたのはなんかあのデジャブってちょっと前にすんげえ話題になりましたけど、
うん、はいはい、
なんかその時に聞いたのがあの来たぞそのなメモリーゲームの最終なんか兵器みたいな、
あ、
うん、でその数ヶ月後にあのデジャブ破れるっていう話を聞いて、うん、ちょっと気にはなってたんですよね、
う
ん、
そうデジャブも面白いって聞いて気になってたんですけど、
うん
うん、まあ、メモリーゲームだしなみたいな。
これは日本語版とかではない、
あ、そうですね、
出るのかな、
オランダ語版、
言語依存さえしてないからな、
でも出そうじゃないですか。僕これ出ると思った。
確かに出そう、う
ん。デジャブも出ましたもんね、メイピウスさんから。
で、これもやっぱりメモリーゲームだと思って、最初手出してなかったんですけど、
うん、
あのこの間の福岡のイベントで、うん、バネストさんが来てて、そこで買って。
はいはいはい、はい、はい。
うん、
確かに斉藤さんがこんなにこのメモリーゲームを推してるの珍しい。
うん、いや、やっぱちょっと違う感じが しましたね。
メモリーゲームの最終兵器だと思います。
これを上回るゲームはあと10年は出ないでしょう。
この間斉藤さんとその一緒にやって斉藤さんが覚醒した回に参加したんですけど、なんかこう人それぞれ覚え方だったり戦略が違って、その時は斉藤さんも色でガンガン攻めて、
あ、教えないで。じゃあちょっとやってみます。
え、撮りながら
でプレイ中ちょっとカットして最初と最後だけつなぐってどうですか。
あ、はい、わかりました。
はい、
じゃあちょっと
全然覚えてない。
本気覚え。
ちなみに俺覚えてます。
へえ、そう、砂川さんうまいもんな、こういう系。
砂川さん覚えてますよね、うん、
最初はグッジャ
ッじゃあパーだったらいいっす。
じゃあいきます。
一番目ダメだね。
最初の人超有利だ。
これだけ
でも脱落しない。
あ、そっか、脱落しない。
はい、
オーズ。
お、苦手なのかな。そこ
ペロリンチ。
何が苦手なのかな。え、あ、そっか、当然そう。ここにはないんだなとかっていうのが分かってくるんです。
そっかそっか、
とか言ってみる。
あんまりコツ教えないで。お、
大丈夫大丈夫。
僕ですか。
はい、
頼む。
うん、もう使っちゃうかな。
あっちあっち。よしよしよし。あ、よしじゃね、
おしゃさに圧勝。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
いや、いいゲームですね。メモワール。
うわ、ひどい。
やべえ、さっき喋った内容撤回したい。
あ、めっちゃ高い。僕僕4枚取って、
9点。一応2位斉藤さん
9点だ。
3点
イエーイ
イエーイ。
嬉しい。
タイヤさん強いな。
うん、グッド、いいゲームですね。
砂川さん、なんか言うことないですか。
いいゲーム。
面白かったな。
よろしいですか。
はい、
じゃあこのゲームのタイトルをもう一度。
メモワールでした。
はい、ありがとうございました。じゃあ終わってい きますね。
はい、
聞いてくださった皆様ありがとうございました。
ありがとうございました。
またお会いいたしましょう。お届けしたのは砂川と
T 斉藤と、
あ、じゃあ途中から黒崎と
サニバタイラです。
ありがとうございました。
ありがとうございました。